おはようございます。批評家の野恒博です。4月6日木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組ではですね、政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで、僕の考えていることについて取り上げていきたいと思っているんですけど、本当はですね、今日は更新しないつもりだったんですよ。毎平日ね、更新しようと思って昔頑張ってたんですけど、そこでもうちょっとね、時間取れなくて挫折しちゃった苦い記憶があるんでね、再開後は無理しないということで、週3日ぐらいのね、放送にしようかなと思っていたんですけれど、今日はね、ちょっと理由があって、更新してます。で、それはね、なんでかというと、今日僕本出るんですよ。それは、前にもちょっと言ったと思うんですけど、遅いインターネットって言って、僕が3年前に書いた本があるんですけど、それが、今日、文庫に、入ります。幻冬舎文庫から再発売されます。で、これどんな本かっていうと、インターネットと人間との付き合い方について考え直してみようという提案してる本なんですよね。インターネットの結構速さというものに結構今人間って振り回されてると思うんですよね。でほとんどの人たちがね、こうタイムラインに結構流れてくるね、いろんな情報というのに対して何かこう周りの顔色を見てというか、タイムラインの周囲を読んで機械的にイエスかノーかで脊髄反射に近いね反応してしまってるっていう人が多いと思うんですよ、正直言ってね。でそういった状態がなんかこう定着してしまった時にね、やはりこう民主主義の根幹を出す世論形成とかが難しくなってくると思うんですよね。なので、人間がねちょっとプラットフォームの与える速度からどう自由になるのかということについて結構考えた本なんです、で今回ね発売からちょうど3年で、文庫になることになったわけなんですけど、この文庫版ではね、まず経済学者の成田悠介さんが解説を書いてくれて、遅いインターネットっていうのはこういうものとして言い続けるべきなんだということを解説してくれています。で それだけじゃなくて、あと僕がですね、遅いインターネットっていうのは2020年の2月に出ているんで、いわゆるコロナ禍のやっぱ直前っていうか直後というか、コロナ禍が始まったタイミングで発売された本なんですよね。だからこの3年間で起こったこと、つまりこう疫病とインターネットの関係、あるいはこう戦争とインターネットの関係というものについて結構考えたボーナストラックをね、新しい章というのをちょっとこの文庫のために書き下ろして、でそれが収録されています。なので分量的には 1.3 倍ぐらいね結構なってると思っています。で、この3年間でね、世界はこうより早いインターネットに飲み込まれてしまったっていうのがまず僕の判断なんですよ。で、特にねコロナ禍ですよね。コロナがね結構世界を襲い始めた頃に、人間っていうのは結構ウイルスから僕逃げたと思うんですよ。で、COVID-19 ってね、特にこう2020年の初期の段階ではよくわからないウイルスだったと思うんですよ。で実際にワクチンがね結構開発されて行き渡るまでね1年とか2年とか必要だったわけなんですけれど、このねなんかねわからないという存在にやはりこうもうGoogle がある世界に慣れてしまった人間っていうのはうまく適応できなかった。つまりこう検索しても答えがわからないっていう社会問題に対して、人間っていうものは、人類というものがもう体制がすごく弱くなってたと思うんですよね。その結果何が起こったかっていうと、何か本当はウイルスっていう未知の存在と試行錯誤を繰り広げながら慎重にコミュニケーションを取らなきゃいけなかったのは、今すぐ答えが欲しい人たちっていうのが一言で言うと陰謀論にしがみついちゃった。いや、コロナっていうのは中国の陰謀であると、でコロナっていうのはビル・ゲイツの殺人癖であると、でコロナっていうのはただの風邪であると、でコロナっていうのはイソチンで防げるんだというふうに、だから分からないということを受け入れられずに、コロナっていうものを分かるものとして語ってくれる陰謀論とかデマにどんどん人がねしがみついていったっていうことが2020年に起こったことだと思うんですよね。でだから何かこう本当は人間ではないウイルスという未知の存在でコミュニケーションしなかったのに、もうコロナっていうのはもうすでに我々が知っているものであるという嘘を言ってくれる人間とのコミュニケーションにやっぱり人間が集中してしまったっていうことが大きい問題だったと思います。だからこの、コロナ禍というのはおそらくね50年後とか100年後に一回歴史の教科書にインフォデミックによって支えられたパンデミックであるというふうに定義されると思うんですね。はい。なのでちょっとねこのコロナっていうものの約3年間っていうのは、僕にとってはですね、人間がやはり人間が人間としかコミュニケーションできなくなっちまった。人間が本当はいろんな物事とコミュニケーションするっていうことも大事なんですよ。人間同士がコミュニケーションするんじゃなくてね。でも何か外に出られなかったっていうことも象徴的だと思うんですけれど、人間が人間としかコミュニケーションを SNS を通じて取らなくなってしまったっていう3年間だと思うんですね。 でね、こうなってくるとね、基本的にね、やっぱ世界というものが多様性が失われていくと思うんですね。これよく僕がね、言ってる話ですけれど、何かこう、今、ほとんどの人間がね、なんか SNS に接続して、そして、なんか、受信と同時に発信能力を持ってると、情報に対してね。で、そうなってくると、何か、大金少なからね、自分で影響力を結構増したいと思ってるわけですよ。で、そうなってくると、何か、自分がね、この SNS で、他の誰かから承認を受け取りたい、承認を交換したいと思うとすると、一番効率のいい方法というのは、すでに話題になっている話題にまず言及するということですね。すでにたくさんの人が話題にしている話題に言及するということがまず必要 で、さらに主流派の意見に対してイエスというかノーというかにすると、一番効率がよく承認が交換できるんです。つまりこう敵を貶めて、味方を持ち上げると分かりやすく承認が獲得できる、手っ取り早く承認が獲得できるわけですよね。でこうなってしまうと、まずいくらねアカウントの数が増えて、インターネットのユーザーが増えて、発信される情報が多様になったとしても、シェアされる情報というのは全然多様化しなくなるんですよ。しかもそこの情報に対しての意見というのも、主流派の意見に対してのイエスかノーかの二択になってしまって、全然多様化しなくなって、新しい視点とか全然生まれなくなってくるんですよね。でこの状態がなんかもうほぼ定着してしまっていて、でおそらくこう例えばこうドナルド・トランプとかですよね。でトランプとか明らかにこの状態っていうのを理解した上で動員かけてるわけですよ。この状態っていうのを結構利用して、自分が大統領に返り咲こうとして陰謀論ばらまいたのが2020年の結構ドナルド・トランプですよね。でなのでもうすっかりこの状態というのは、もうアテンションエコノミーのね、の支配というものはもう定着してしまっていて、いろんな経済的なプレイヤーや政治的なプレイヤーというのはこれを前提に活動しているというふうに考えなきゃいけないんですよ。でこうなってくると、僕は民主主義の根幹をなす世論形成というものがほぼ機能しなくなっているというふうに判断せざるを得ない、わけなんですよね。で遅いインターネットという僕の本はね、このね、なんかこう早すぎるインターネットというものに対して何かやっぱり究極、いくつか提案してるんですよ。何かこう憲法裁判所を作った方がもっといいんじゃないかとかね、あるいはこう選挙以外のボトムアップの意思決定の回路っていうものを横に作っていった方がいいんじゃないかとか、そういう提案をしている一方で、一番中核となるメッセージは、まさにインターネットをもっと遅く使う運動というのを始めようと、なんかタイムラインの潮目に流されずに、自分の距離感と速度でしっかり物事を考えるっていう啓蒙運動を展開しようっていうね、そのためになんかタイムラインの潮目ではなくて、ちゃんと物事そのものについて語っている、解説している文章をしっかり読むとか、あるいはタイムラインの潮目に乗っかって、なんかこう承認を交換するための発言ではなくて、しっかりと体系的に自分の考えていることとか感じていることっていうのを文章にして発信する能力を、からワークショップで共有していこうとか、そういったね、地道な啓蒙活動を僕は提案してるんだけれど、なんかそこからね、なんかこう踏み込んだことをやっぱり今考えなきゃいけないタイミングになっていると思うんですよね。で、タイムラインのね、結構ね、速度から自由になる環境をどう実装していくのかっていうことですね。要はね、インターネットでね、インスタントに承認を交換することに、なんかこう環境構築のレベルでね、結構対抗していくってことを今僕は考えてるんです。で、そのことをね、結構ね、今回このボーナストラックに書いてるんですよ。で、細かいことはね、まさにその本の遅いインターネット文庫版のボーナストラックの部分を読んでほしいんですけれど、僕の考えてることって大体3つあってですね。一つはやっぱ人間を孤独にすることなんですよ。やはりね、今ね、何かこう、物事について考えるんではなくて、この物事についてこう発言すると他のプレイヤーから承認が獲得できるっていうことで、人間はも発言するようになってるんですね。で、なのでやはり人間をね、一回ね、いい意味で一回孤独にする必要が僕はあると思ってるんですよ。で、目の前に結構ね、ほら5分で食べないと伸びるラーメンがあるときに、人間ってなんか他のプレイヤーとの承認の交換とか一切考えずにひたすらがっつくじゃないですか。で、そういうことが結構必要だと思うんですね。なのでなんか人間がなんか人間と承認を交換するんじゃなくて、人間が物事と関わるとか、ただこう実際に物を作るとかね、なんかイベントを作るとかね、作るっていうことはまず一つ承認の交換の外側にあるものの一つだと思うんだけれど、そうやって人間が人間ではない物事と関わることの面白さっていうことをもう一回思い出してもらうための運動が必要だと思うんですよ。で、二つ目っていうのは結構そのための結構環境整備ってことをしっかりしなきゃいけないと思っていて、例えば 僕はね、本を書いたりとか、自分の小さい出版社を経営していて本を出したりしてる人間なわけなんですよね。だから本屋のことって結構よく考えるんですよ。だから今ね、本ってどんどん売れなくなっていって、漫画の電子書籍を除いてもう紙の本とか、全然紙の活字の本ってどんどん売れなくなっていって、で本屋さんってどんどん潰れていってるんですよね。でちょっと大きい本屋に行くと、ほぼね、なんかね、Amazon のランキングを参考にこう棚が作られていて、いいところに置いてあるんですよね。でこうなってしまうと、もう本当に何かこう本屋に足を運んで、なんか新しい本とかにやっぱり出会えないんですよ。すでにみんなが知ってる本にしか出会えないんですよね。でこういったものに対抗するために、結構個人経営のね、店主がこだわりを持って自分が考えるいい本を並べてる本屋さんっていうのも結構あるんだけれど、僕それだけじゃ足りないと思ってるんですよね。それなんでかっていうと、そういった個人経営の本屋に行き慣れてくると、あ、この人の趣味ってこういうもんだよなっていうこともやっぱりお客さんの方が分かってきちゃうんですよね。もう僕も結構よく行く本屋さんって、そこが好きで行ったりもするんだけれど、この本屋の何々さんはこういう感じの趣味で、こういう分野に明るいからこういうラインナップになるよね、うんうんって感じの、なんかこう本屋体験になってくるんですよね。でもその一方でやっぱりブックオフのね、結構ね、100円コーナーみたいなものって割と本当に斜めから指してくるんですよ。あ、こんな本あったんだみたいなものとかに結構本当に偶然出会わせてくれるのって、単になんか数ヶ月売れないから100円ワゴン行きとか、汚れてるから100円ワゴンに入っちゃうとか、そういった次元でしか本を見てない、なんかブックオフの結構暴力性みたいなものって意外と大事だったりするんですよね。で、なので、なんかこういった風に、なんか人間がね、何かね、自分を本当に変えてくれるような交通事故のようにとかね、あと森で結構虫に襲われるように、なんか物事の方から人間を指してくれるような、そういった空間っていうのをどう設計していくのかってことも今僕はすごく関心があって、結構そのための研究開発のプロジェクトとかもまさにこの4月から始めるんですよ。庭プロジェクトっていう風にね、結構呼んでいるんですけれどね、でそういったなんかこう時空間の方をね、何かこう本当はインターネットでもそういった空間ができたら、そういった装置ができたらいいと思ってるんだけど、まずは実空間からそういったプラットフォーム、SNS のプラットフォームにはできない新しい物事との出会いっていうものを増幅してくれる、環境っていうのを結構作っていくっていうことを今僕は考えています。これが2つ目ですね。オフラインの実空間の戦闘力を高くすること。これがニュアプロジェクトです。これが2つ目ですね。で、3つ目がですね、やはりね、これイーロン・マスクのね、ツイッター買収の問題とかで、かなりみんな身に染みてると思うんだけれど、結局ね、なんか民間企業が提供してるサービスなんですよ、プラットフォームって言ったとしても。で、そんなものが公共を担えるわけないんですよね。で、だから僕の考えっていうのは、やはり、どっかでやはり国家とかね、なんかがなんかプラットフォームっていうものを僕抑制することはどうしても出てくると思う。もちろんそれがね、なんかこうロシアとかね、中国のようなね、言論統制につながると結構最悪なんですよ。だからこれってもう卵は先か鶏は先かの話で、十分に民主的に運営されている国家がプラットフォームに対して一定の影響力を及ぼして抑制するしかないと思ってるんです。ここはね、どっちにパワーバランスが偏ってもダメなんですよ。一市企業に過ぎないプラットフォームに、なんか、野放し状態になって、そこに結果的に権力が生じてしまうって、社会的な影響力が生じしすぎてしまうのも良くないし、かといって、何かこう言論の自由とかね、人間のね、思想信条の自由というものに影響を及ぼすレベルで国家がプラットフォームを抑制するのも良くないんだけど、ここをうまくでバランスを取っていかなきゃいけないと思っているわけですね。ただ、そのためにやっぱりどうしても必要なのは、やっぱり国家の側が十分に民主的に運営されていることなんですよ。だからこれなんか卵が先か鶏が先かの話で、僕はずっとこのままだと民主主義が壊れてしまうから、インターネットとの付き合い方を変えようという言い方をしてるんですよね。でも逆のことも言えて、何か国家がちゃんとある程度成熟した民主主義によって運営されていないと、プラットフォームの抑制で非常に危険なんですよ。でもプラットフォームを野放しにもできないというこのジレンマに僕ら立ってるんですね。でなので、やっぱこれ両方から攻めていくしかないです。なんかイン ターネットを改善しつつ民主主義を成熟させるってことを、なんか右手と左手で同時にやんなきゃいけないって話を結構してるんですね。で、こういった話っていうのは、僕が半年前に出版した砂漠と偉人たちっていう、朝日新聞出版から出てる本でもしてるし、今ね、群像っていう純文学の雑誌で連載してる庭の話っていう連載でも扱ってることなんですよね。なので、まあ、今回のね、結構遅いインターネットの文庫版の結構ボーナストラック、新章には、こういった僕の考えてる最新の、議論っていうものが、割とコンパクトにまとまっているので、なんかもしね今日の話がね気になる人がいたらね、ぜひともね、そちらの方をね結構参照してもらえるといいかなというふうに、結構思っております。はい、繰り返しますけどね、解説は成田悠介さんで、多分ね全体的には単行本版の 1.3 倍ぐらいの分量になっています。で、単行本持ってる人もね、文庫で値段も多分半分近くになってるので、ぜひともお買い求めよろしくお願いいたします。はい、ということでね、お知らせやって終わります。で、お知らせですけど、今日ですね、今日の夜、6日の夜は、ニコニコ動画のプラネットチャンネルで、朝日新聞記者の東恵梨香さんと、映画評論家の森直人さんの3人で、2023年3月のアカデミー賞の作品賞他を受賞した、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスについて取り上げたいと思っております。東さんとね、森さんとはね、本当この春のアカデミー賞のシーズンに、まあ、ハリウッドの状況について、具体的な作品を論じながら議論してるんですけど、まあ、今年はね、アカデミー賞がこのエブエブの総なめだったんで、このエブエブを中心に語っていきたいと思っております。そしてですね、4月僕2冊本出して、4月27日には川出初歩新社の中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り術シリーズから一人遊びの教科書という本が出ます。まあ、これはね、ティーンエイジャー向けにランニングとか虫捕りとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本なんですよね。で、なんでこんな本出したかっていうと、まあ僕はですね、なんかこう人間関係のことばっかり考えて業界の飲み会ばっかりに出かけている人ってすごく世界をつまらなくしてると思うんですよ。だからなんか業界のね、なんかこう空気とかタイムラインの照明とか読むのはすごくうまくて、その場その場では結構話題の中心にいたり受けを取れたりするんだけれど、実際に物事と純粋に向き合う力ってやっぱ相対的に弱くなってしまって、ろくな仕事を残してないって人いっぱいいるんですよね。で、僕はなんか本当に長期的に世の中を変えていくのは何かむしろ純粋に物事と向き合えるタイプの人間だと結構思ってるので、そういう人をね一人でも増やしたいと思ってこの本を書きました。つまりね、一人で遊ぶっていうことを覚えてるか覚えてないかって僕大事だと思ってるんですよ。なので、きちんと一人で遊べる大人をね一人でも増やしたくてこの本書きました。中高生はもちろんね、最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと感じてる大人の人にも読んでほしいと思っております。そして、僕の私塾、プラネッツクラブは現在会員を募集しています。月2回僕が直接指導する宇野ゼミの4月講座は、まあまさに、今お話しした遅いインターネットの文庫版の発売を記念して、この3年間のね、疫病と戦争を経た上でのインターネットの問題の総括を行いたいと思っております。まさにね、この番組で今僕が話すようなことをもっと詳しくじっくりと細かく説明していくというそういう講座です。あとですね、もう一つは、村上春樹の新作小説が、今月の半ばに出るので、その小説を素材に、なんか宇野流の小説の読み方っていうのをね、最初のなんか何十ページかを素材に結構解説するという講座を開きたいと思っております。で、あと月1の、読書会ではヘレン・プラック・ローズとジェームズ・リンゼーによる社会正義はいつも正しいという本を取り上げてみんなで読んで議論したいと思っています。こうやってね、タイムラインの外側で充実した学びの場を作っています。月のいつ入会してもアーカイブで追いつけるんですけれど、なんか割となんかこう月の前半というか月初の入会がおすすめなのでよろしくお願いいたします。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒博でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。